こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日も人々の心が、より美しく輝くことを願って、フォアを配信したいと思います。ここ何回かね、家庭内暴力の物語で始まる桓武両治教っていう、経典の、関するお話をしてるんですけど、意外なところでね、家庭内暴力の話から、イメージ瞑想法のトレーニング法のに入っていくというところですけど、で僕もしかして15巻って言ってたと思いますが、全部でこう13のステップがでしたね、の間違いだったのでちょっと訂正しておきますが、これ結構あとややこしいのはね、あの実際には例えばもうちょっと少ない数あるんですけど、数をね、数の数え方がちょっと微妙でね、例えば日相観、水相観、太陽をイメージして、その次に水をイメージして、から氷をイメージしてっていうのがあったと思うと、で、その次に大地をイメージしてっていうのがあって、その後に木をイメージ、お浄土の木をイメージして、それからあのお浄土の池をイメージして、で花をイメージしてっていう、そのお浄土の中の自然界の光景に、あの人間界の自然界から入ってって、それを通して、お浄土の自然界というのをこう、あるいは宮殿も入っていくんですけどね、イメージしていくようにっていうのが出てくるんですけど、この2つを合わせたものをイメージするのを相関といって、また数えたりね、そういうのは、いくつか段階があるの、段階ごとにこの3つ合わせたやつを全部イメージしてねとかね、でそうするとそれを数えるので、実際には13ないんですけど、非常に多く数えられて、数は多くなっています。大した問題ではないんですが、ちょっと疑問に思われる方がいらしたらと思ってちょっとお話ししておきましたけど、今お話したように、お浄土の自然界ですからね、木のイメージの後はその池7つの宝でできた池をイメージしろっていうのがあって、その後にその池の水をイメージしろっていうのが出てくるんですね。この水は経典ではよく出てくる水ですけど、八九毒水、8つの九毒が入っている水だと、もう冷たい、美味しい、綺麗だ、それから飲むと元気になるだけじゃなくて病気も治っちゃう、そんなことがいくつか描写されています。その池にしても水にしてもね、豪華絢爛たるというか、という自然でありながらものすごい前場合いう美しさを持って描写されてるんですけど、前回の方はで、ね、それについては少しお話したったので、ちょっと省略しますけれど、こんな風に、お釈迦様が偉大家というお妃にお話ししている時に、ここで無量寿仏、つまり仏阿弥陀様、それからの観音様と聖子菩薩様が空中にこう現れると、もうそれでもう千も百も千が百あるか、光色の光がね、もう他にも比べようもないほどこう美しく光り輝いているので、ですけどね、それを見て偉大家妃がこう言うわけですね、お釈迦様にね。いや、今私はお釈迦様のお力によってこのように阿弥陀様、観音様、 聖書菩薩様をこう拝見することができましたけど、未来の人たちはどうしたらこの阿弥陀仏、阿弥陀様とあの菩薩様方をこう見ることができるんでしょうかというふうに、まあ、質問するんですね。そうしたらお釈迦様は、まあだったらまずこれをイメージしなさいと、つまり花のイメージ瞑想法でを教えるんですね。それはもうあのまずね、お浄土の蓮華、まあ、あの池が出てきましたからね。その池の蓮の花がもう一つ一つの花びらに百の宝の色をイメージしなさいと。でその花びらに8万4000の筋があって、その筋にそれぞれの筋に8万4000の光があって、でその小さいものでも2510キロの大きさ、まあそのようなこうあの一つの、まあ、レンゲ蓮の花に出会っても8万4000の花びらがあって、その一つ一つの花びらの間にそれぞれ100億の、まあ、宝があって、もう美しく飾られていて、それぞれ千の光明を放っていると。それがあのお浄土をあまねくこうね覆っているんだみたいなことをこうお話しされます。いやもうちょっとねイメージがすごいですよね。まあ、それだけの無数の光なんですけど、その無数の光の中にまたまたね、一つ一つにこうが、まあ、百千億万の、まあ、趣味線というのはもう霊界の巨大な山なんですけど、まあ、それほどの巨大な、まあ、巨大な天の光を放っていますが、まあ、その中の一つ一つの、ね、宝の玉にさらに8万4000の光があって、それ一つ一つの光の中にさらに8万4000のそれぞれ異なった輝きの色があるんですけど、その輝きはもうそれぞれ全く別の、 あの姿形になって現れていると。まああの美しい雲になったり美しい台になったり様々なんですけど、この光があの形になって現象として現れてるっていうのはまあ面白いところですよね。まあ存在は素粒子でできてるわけですけど、光もまた粒子ですからね。そう、それでまた全くそれと同じなんですけど、その素粒子とね、それぞれの形は、まあ、しかも心によって形が変わってさまざまな現象を起こしていますよ。それを全てイメージするのを花の、毛座層ですかね、まあ、花の、まあ、座るところ、花それをイメージするんだという、そういうことです。で、まあ、しかもねこの美しい花の様というのは、適当にイメージしちゃダメだよって書いてます。いやもうそれでも一つ一つの花びら、一つ一つの光、一つ一つの宝、もうすべて克明にイメージしなさいよと。鏡で自分の顔をはっきり見るようにイメージしなさいよ。そうしたらもう5万回の宇宙の寿命分の、カルマがこう消えて、そして必ずその世界に生まれることができるんだよと。いやすごいイメージですよね。でこれこういったねこのテキストに基づいて、まあ、初期のあの仏教徒の大乗仏教の人たちっていうのはこのイメージ瞑想法をされていたと思いますけど、あの大乗仏教は利他主義といって、あの他の人のために祈るという、これが基本、本当の基本中の基本でもあったわけですけど、あまりそれが具体的には語られていなかったんですし、 その記録もあんまり残っていないんですけどね。で、実際にテキストとして残ってるのはこのようにこう一人孤独にイメージするというところがテキストに、まあ、どちらかというとしっかり残ってるわけです。まあ、キリスト教はイエスの物語そのものがリタの物語が数多く語られていますので、モデルがあるんですけど、大乗仏教の方にはあまりそういったモデルは描かれていなかったですよね。描かれてこなかったですよね。まあ、こういうところは文化の差がどうしても現れてしまったというふうに言えると思います。砂漠のような厳しいところでは、お互い旅人に対してはリタを振る舞うのが非常に自然な行為だったわけです。今でもその精神性は残っていると思いますが、ところがインドの文化というのはある程度年齢いくと、まあ、家族も捨てて、役目を終えた後は家族も捨てて、そして一人で、まあ、サドゥーとなって、まあ、放浪の隠遁者となって瞑想生活を送るというのがどちらかというと伝統ですので、その伝統がそういうところに現れているのかなと思います。ただまあリタは経典の至るところにその片鱗がまあ描かれてはいます。機会があればまた別の機会にお話したいと思いますが、ただリタと聞くとね、どうしても行為を思い浮かべます。頭でこうリタを考えて実行するというようなイメージがあるかと思います。だけど実際のリタというのは何かって言ったら、それは存在のあり方なんですよね。つまりリタの祈りそのものがもう無意識になっているということです。人々の幸せに対する願いが、それ自体がもう無意識として定着しているので、それがもう染みついているので、自然に何も思わなくても他の幸福を願うという気がその人から発信してるというか、自然にこう現れてにじみ出てるというか、それが本当のまあリタなんですよね。本当にその世界の人々がそういうようなこう存在になっていただくことで、まあ、お互いに幸福にな人生を生きれるようになることを心からまあ願っています。どうかあなたもあなたの周りの人も世界の人々も他の人の幸せを祈るという、それがもう無意識になって、それがもう存在として気として自然に抑えても、それが現れてにじみ出てくるようになられますように。